안녕하세요。皆さんおはようございます。今日も皆さんと一緒にデボーションしていきましょう。今日の箇所は申命記9章の7節から21節の箇所です。
申命記9章7節から21節。こうして40日40夜の終わりに、主がその2枚の石の板、契約の板を私に授けられた。そして主は私に仰せられた。さあ急いでここから下れ。あなたがエジプトから連れ出したあなたの民が堕落してしまった。彼らは私が命じておいた道から早くもそれて、自分たちのために鋳物の像を作った。さらに主は私にこう言われた。私がこの民を見るのに、この民は実にうなじの怖い民だ。私が見ると、見よ、あなた方はあなた方の神主に罪を犯して、自分たちのために鋳物の格子を作り、主があなた方に命じられた道から早くもそれてしまっていた。それで私はその2枚の板をつかみ、両手でそれを投げつけ、あなた方の目の前でこれを打ち砕いた。そして私は前のように40日40夜主の前にひれ伏して、パンも食べず水も飲まなかった。あなた方が主の目の前に悪を行い、御怒りを引き起こした、その犯したすべての罪のためであり、主が怒ってあなた方を根絶やしにしようとされた激しい憤りを私が恐れたからだった。その時も主は私の願いを聞き入れられた。主は激しくアロンを怒り、彼を滅ぼそうとされたが、その時私はアロンのためにも取りなしをした。
この箇所を簡単にまとめると、モーセはイスラエルの民が偶像を礼拝し、神様がそれに対して怒りを持っていたということを思い出し、ここに記しているわけなんです。イスラエルの民はこの章でも、この今日の聖書箇所でも書いてありますけれども、実にうなじの怖い民です。この箇所はモーセが神様から契約の板をいただいて、それを持って民に見せる、そのまさにその瞬間に民たちはもうすでに拳の像を作って偶像礼拝をしているという、この40年間の荒野での旅は、これはまさしくイスラエルの民が神様に逆らった、偶像礼拝をしていた、その歴史であるというふうに言えるかもしれません。モーセはそこで民が滅ぼされないように神様に問いなしていたわけなんですね。モーセは神様と、そしてこのうなじの固い民、偶像礼拝をし、神様を裏切り続けているこの民を取りなしてくださいました。またイエス様は神様と滅びていく私たちを取りなしてくださり、十字架を持って私たちを完全に罪の世界から贖い出してくださり、清めてくださり、神の一員として取りなしてくださいました。導いてくださいました。救い出してくださいました。私たちは今神の家族の一員として、滅びていく魂を、また神様を知らない人々を取りなし、そして救いの恵みに預 預かす、そのような使命をまた働きを担っているのではないでしょうか。前の人々を見てみましょう。まだ神様を知らない方々、またこの民が、人々が滅びていくんだ、そのような憐れみの心を持って人々を救いのためにさらに深く問いなしていこうではありませんか。今日あなたが取り出す方は誰でしょうか。祈りつつ導かれましょう。さて、今日の韓国語ワンポイントレッスンです。今日のポイントは問いなしの祈りです。問いなしの祈り、韓国語でこれはチュンボキドと言います。チュンボキド、問いなし祈祷、とても大切、チュンボ祈祷、取りなしの祈り、とても大切です。私たちは日々、周りの人々のために、取りなして、そして、神様の恵みを、どんどんどんどん広げていきましょう。皆様のデボーションが、さらに祝福されるように、お祈りいたします。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。